茨城クラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。今日は中国を知るの2回目ですね。中国を知るというか、日本人は何も知らないってわけじゃないんですけども、日本という国が非常に特殊な国なんですね。文明としては世界文明でどこにも所属しない。似たところがない。しょうがないからみんなで議論した挙句ですね。もう日本だけはもう特殊にしようと。他は、ヨーロッパ、アメリカ文明とか、イスラム文明とか、大きな括りで文明を決めたんだけど、まあ、日本だけはどうしても違うと。で、中国は普通の国の中国文明っていうかアジア文明なんですよね。ですから、そういう意味では、中国と日本と比べると、日本人の考えが奇妙で、中国人の考えが当たり前っていうことになるわけですね。これを皆さんも聞いたら嫌になっちゃうでしょうね。だけど、世界の標準ですから。したがって日本は非常に優れてるんです。日本だけが世界の中で優れてるのは、日本の文明がちょっと違うからなんですね。ですから優れてるわけで、日本だけっていうのができちゃうんですね。例えば、有色人種で、白色人種の植民地にならなかったのは日本だけとかですね。まあ、日本の石器時代は、旧石器時代で終わりになっちゃって、あとはすぐ土器時代に変わったとかですね。世界の四大文明よりか日本が早い。2万年ぐらい早いんですかね。そのくらい早いんですよ。で、そういう変なことがいっぱい起こるんですね。例えば戦争でむちゃくちゃにやられたんですよ、日本は。それでも、それから50年経つとジャパンアズナンバーワンなんて言われてですね。一番戦争でひどくやられた国がその世界で一番になっちゃうとかですね。大体その当時っていうか1980年から90年、まあ今でもほぼそうなんですが、我々小さな国で資源もなければ人口も少ないし、いろんな点で不利なのに、現在でも世界第2位か3位なんです。あ、2位か3位ってのは中国がはっきりわかんないんでね。まあ2位か3位っていうなんですね。ですからちょっとおかしな国なんですよ、日本は。で、おかしな国だっていうのをちょっと思ってから、ちょっと私の説明を聞いていただきますと、中国には国というのがないんです。中国っていうから国みたいですけど、中国という名前はどこにもないんですよ。昔は支那と言ったんですね。その前は国の名前ありません。支那にこういう国があるとは言いましたけど、全部名前は中国という名前を使わずに、秦とか、漢とか、唐とか、宋とか、明とか、清とかっていう王朝名を使ってて、例えば日本と中国が戦争しましたけど、日中戦争って最初言わなかったんですね。日清戦争なんです。あくまでも清なんですよ。中国という国はありませんので、日中戦争じゃなくて日清戦争と呼んだんですね。他の国はそうじゃないんですよ。ロシアと戦争したら日露戦争なんです。だから必ずそう呼んだんですけども、中国だけは中国って国がないもんですからね。だからそこの王朝、日本は漢と付き合ったとかね。それから、唐という国がありましたね、中国に。唐に使節を送ったら、日本は中国に使節を送ったって言わないんですよ。遣唐使って言うんです。唐に、あくまでも唐なんですね。それから、一時元がね、元寇と言いますね。モンゴルから起きた元が日本に攻めてきました。文英の駅、公安の駅って二つありましたけどね。それは、元寇とか言ったりね、元が攻めてきたって言って、決して中国っていう名前使わないんですよ。中国ところがないんですよ。もともとないんです。今でもね、議論あります。一体我々が中国って呼んでるの、どこ呼んでんのって。中国人民共和国っていう長い名前をね、中華だ。お前中国じゃないんですよ。中国っていう言葉使わない。中華人民共和国。中華人民共和国って名前をいくら呼んでも、中国って出てこないんだけど、一番最初に中、一番最後に国ってあるから、どうも中国じゃない。いや、これね、実際上論争してんですよ。だけど普通はそうじゃないですよ。アメリカ合衆国って言ったらアメリカ合衆国って呼ぶんですよね。ドイツなんとか民主国って言ったらドイツってこう呼ぶんですよ。まあ、ちょっと違うのもありますね。例えばオランダなんていうのは、日本ではオランダって言いますけども、オランダ人はネザーランドってこう言いますからね。だからちょっと言葉違うんですけど、まあまあ、そういうところもあることはあるんですが、まあ、日本人は中国って国があると思ってるんです。 そこに住んでる人は中国人というと思ってるんですね。こんな基本的なことも知らなくて、相手のことを違った言葉で読んだら、ちょっとやっぱり日本も反省しなきゃいけませんね。で、もう一つもっとすごいのが、国もないけど、中国っていう国もないんだけど、中国の国境がないんですよ、国境。中国はどこが国境だってことはないんです。昔から。ただ一回だけ決めたのは、秦の始皇帝が万里の長城を築きましたね。万里の長城がすごく大切なのは、中国で国境らしきものがあるのは万里の長城だけなんですよ。万里の長城だけ引いたんですよ。南の方は引きません。北の方に、北京の少し北に万里の長城を作りましてね、ここまでが中国だよ。それから上は関係ないよ。だから中国もそれから北には行かないし、北の方もそれから南に入ってきたら困るよって言ったのが秦の始皇帝。それからずーっとそうで、関東、草原、民、全部そうで、民が、今度民になった時に、民がもう一度その始皇帝の、まあその後も少し改装したり延長したりしてますけどね、それをちゃんとした城壁に変えて、皆さんわかりましたか？ここから南が中国ですよって宣言した。だから中国に国境がないってのもちょっとおかしくて、本当は中国に国境があって、それは万里の長城のところだと。あとはないと。こう言ってもいいんですね。日本だとね、国境ってのは、北海道は日本ですかって、これは絶対日本だと。それから、本州も日本だと。沖縄はまあ、昔から日本だとか。それから、カラフトとか千島は、ロシアと協定を結んでから国境が決まりましたとか。こういったことなんですね。だけども、もともと日本人とか言うとね、今度はまあ、日本のこの4つの島と沖縄。ですから、沖縄は時々違ったんですが、世界の文明も分けるときに、日本文明っていうのがちょっとどうかなと思って、日流文明とも呼びます。日流文明とは日本と琉球の文明ですね。だ琉球っていうのは地域名と思われておりまして、日本と琉球王国がありましたからね。で今は琉球が沖縄県として日本の中に入ってるって、こういう状態ですね。で、まあだから日流文明と呼ぶんですね。この日流文明と呼び方になったのは、琉球もね、てか沖縄ですから、琉球もですね、やっぱり中国に似てないんですよ。中国似てないんです。日本に似てるんです。沖縄県の風習ってのはもうすごく日本に似てるんですよ。まあ、琉球っていうのは一応独立国でしたけどね、日本と離れて、それで日本の方には鹿児島に島津藩がいて、そして琉球には琉球王国がありまして、王様いたんですね。ですから琉球は一応独立したんですけど、琉球ってのはあまりに日本に似てるんで、それで文明の、こう、区分けをするときに、まあ琉球はやっぱり日流文明としようってことで日流文明になったんですけど、その後、琉球が沖縄県になりましたんで、まあ現在では地図なんかで公式な地図を見ますとね、日本文明と書いてあるものと、日流文明と書いてあるもの二つありますね。日流の流ってのは祖っていう字ですね。流れるっていうのに応変みたいなやつがついてですね。それが日流文明です。ということで、日本ははっきりしてるんですけど、日本人ってのははっきりしてますよ。日本列島か沖縄に住んでて、日本人であると。まあ、日本人だって、まあ、アイヌ人もいればね、日本人もいるし、弥生人、縄文人といっぱいいますからね、クマソウとかですね、薩摩隼人とかね、隼人とかね、琉球とかいますけど、まあ、それはまあ、地方にいるということで、まあ、日本人。日本人は日本に住んでる人。こうなるわけですね。昔から住んでる人。遺伝子は D3 とか YAP とかなんかいろいろ特徴ある遺伝子になるわけですね。ところが中国にはですね、国家がなくて国境がなくて中国人がさらにないんですよ。中国人って絶対ないんですよ。っていうのはですね、中国人は漢民族のことを中国人と言ってます。ええ。だけど、中国以外の国も中国人です。まあ、中国に言わせれば。だって、どこが国か分かんないんですから。だから現在みたいにチベットも中国、ウイグルも中国。ウイグルってのはイスラム教徒でトルコ系民族ですからね。だから、そういうふうに日本流に言うと、なんでチベットを占領してんの？チベットってチベットの人じゃない。地域もチベットじゃない。ね、ダライラマさんがいたじゃない。こうなるんだけど、中国人の頭だと、中国っていう国自身がないんですから。だから、中国人の書いた 中国の地図ってやつをこのまま見たらね、ベトナムとかラオスは全部中国になってました。それから朝鮮、これ朝鮮に怒られるかもしれませんが、私じゃないですからね、書いたのは。中国人ですから。朝鮮は中国に入ってました。だから中国人は、どこもかしこも中国なんですよ。ただ力が及ぶところはちゃんとした中国で、力が及べないところは、まあ、外敵っていうか、敵っていうちょっとあれなんです。敵。今のエネミーじゃない敵ですね。だから日本は、超高国、属国であったとしてもですね、中国ではないわけなんですが、朝鮮とか、ベトナムも僕は中国に入ってると思わなかったですね。だけど、勝手なんですよ。中国はここまでと決めればそこなんです。だから日本人には理解できないんですよ。だから台湾は中国のものだって言うでしょ？日本から見れば台湾っていうのは、明治時代まではですね、中国のものじゃなかったんですよ。台湾で大きな事件がありまして、日本人が68名かな？なんか船で漂流してですね、台風かなんかで漂流して台湾に着いたものが殺されちゃったんですね、日本人が。それで日本が文句言ったんですよ。あれ、明治時代でしたかね。そんな、人の国のね、船が漂流したっつって流れ着いたのやつを皆殺しにするとは何事かっつって中国に文句言ったら、中国の答え、ね。中国の答えは何て答え？あ、その時に秦ですけどね。中国だって秦ですから。中国に文句言ったんじゃなくて、秦に文句言ったんですよ。秦に文句言ったら秦が、いや、台湾にはなんかわずかな兵隊置いてるけど、あれは別に秦と関係ないですよ。けがいちって言ったんですね。けがいち。あれ外地ですから。中国じゃありませんから。から中国が自分の国と見るか、外国と見るかは、中国人が決めるんですよ。不思議なことに。その外国に住んでる人が決めるんじゃないんですよ。だからもう自由自在に決めちゃうんですよ。例えば日本が、あ、中国は日本だよ、あれ。あれ日本って呼ぶんだよ、とか言えばいいんですよ。あ、フィリピン、あれ日本なんだよ。アメリカ合衆国、あれ日本なんだよ。ただ今のところ力がちょっと日本足りないんでね。アメリカを占領してないだけで、日本が力つけたらアメリカ占領して、あれ日本に帰りますから。こういう感じなんですよ。日本人は絶対そう思いませんよ。だって全然違って考えてるから。だから中国から見ると、中国というまず国ははっきりしない。中国人っていうのは、漢民族と一応言ってるけど、漢民族ってのは漢水という川があってですね、そこのほとりに住んでる人を漢民族って言うんですね。祖水というところに住んでる人は、祖の民族なんですね。だからそれはまあ、中国の民族じゃなくて、中国を構成するいろんなところの人たちなんです。事実ね、私も昔よく中国に行ってた頃がありまして、その頃は中国人が住んでる場所で言葉が通じなかったですよ。ええー。西安、例えば西安と上海と北京の人が集まった時に、双方によく言葉が通じないんですよ。中国語が。あれ中国語って言うけど、方言よりかもっとひどくて単語も違ってたりするんですね。ですから、言葉が通じないんですよ。広いからじゃないんです。それが文明なんですよ。どんな広くたって同じ言葉使ってるとこいくらでもありますから。いくらでもね。だから、それは、本当に言えば文明と言うべきなんです。それで、実はね、皆さん、ローマ帝国って知ってますでしょ？まあ、ちょうど、キリストが生まれになった時からぐらいにできて、もっとちょっと前からありますけど、それ、カルタゴなんかと戦争がありますからね。で、ローマ帝国ができて、だんだん力があって大きくなって、フランスもローマ帝国、スペインもローマ帝国、ドイツもローマ帝国、さらにイギリスまで南半分は全部ローマ帝国。それからヨーロッパばかりじゃないですよ。アルバニアとかそういうね、ところは全部ローマ帝国。トルコもローマ帝国。それからペルシャもローマ帝国。アフリカの北部も全部ローマ帝国。地中海全部ローマ帝国。ローマ。じゃあローマの国ってどこですか？ローマって言うんだからローマ市。イタリアの真ん中のローマ市と思うでしょ？イタリアでもないんですよ。ローマなんです。で、じゃあ、ローマ帝国の地図書いてったらみんなでっかい地図書くんですよ。イギリスも全部、地中海全部含んでる。ね、サウジアラビアはさ、砂漠で誰もいなかったからあそこは違うんですけど、イランなんか全部ローマ帝国。したら、ローマ帝国ってのはどこにあるんですか？ローマ帝国国はどれですかって言えないんです。その時代によって変わりますから。今はローマ帝国ってあるんですけど、ないんですと。今はなんつうんですか、イタリアっていうのが、ローマは一部、ローマ人は一部いますけど、じゃあ、イタリア人と呼ぶんですか、ローマ人と呼ぶんですかとはっきりしないですよ。はっきりしてる日本人はいないんです。だから、 中国が特別じゃないんです。実は国とか国境とか国民とかいうことを言い始めると、日本が特殊なんです。これ世界で一つ。まあ一つだって、まあ、発展しなかったとか、それとかですね、インドネシアとかフィリピンとかですね。まあもしくは小さいところなんかで、部族で固まってって、国の名前にやがてなっちゃったってとこあるんですね。日本は、日本みたいに先進国で、4万年前から旧石器時代が栄えてて、陶器とか作った縄文時代が世界で初めてで、というような国でね、ずっと繁栄してましたと。そういう国で日本みたいに国がはっきりしてて、国境がはっきりしてて、そして日本人っていうのがいるっていうのは日本だけなんですよ。だから日本が特殊で中国が普通なんです。ええ。だから日本だと歌にね、国境の街なんてありましてね。国境の街ってなんか僕らにはすぐ国境の街ってなイメージが浮かびますよ。京都の街とは国境の街とは全然違うんです。だけど、それは日本人だけなんですね。それで今日お話したいのは、実は日本人が正しいか、中国人が正しいかわかりませんよ。だけど、中国人は中国という国もなく、国境もなく、中国人という人種もよくわからない。ね。それはしかし世界のほぼ標準で、ローマ帝国にしてもですよ、オスマントルコにしても、全部同じなんですよ、実は。で、日本だけが特殊なんです。じゃあ日本が中国に対して自分たちが特殊だから、ね。チベットは中国じゃないよ。僕なんか盛んにそう言ってるわけですけど。それは日本式なんですよ、それ。だけど、日本式であると同時に未来はそうなるべきだっていうのは第二次世界大戦の後、大体決まったんですね。第一次世界大戦まではまだオスマントルコってのありましたからね。全然今のトルコと違いますよ。だけど、トルコ人に言わせればね、トルコ人とはシベリアから、ね、今のウイグルなんかトルコ人でしょ？それからトルキスタンとか、そういうのが全部トルコ系ですよ。ね。それから、イランのところだけはちょっと、トルコと、それから、アリア人系が混ざってますけどね。それからまた、現在のトルコまでトルコなんです。だから、トルコっていう民族を決めようと思うと、現在のトルコから、アルバニアなんかもややそうなんですが、トルコからずっと東に行って、シベリアまでトルコなんですよ。だから、トルコ人もちょっと特殊なんです。ロシア人も特殊なんですよ。ウラル山脈よりか西のある地域はロシア人ですよ。だけど、ウクライナ人とロシア人とどう違うかってわかんないし、ウクライナってリトアニアがずっと占領してましたからね、国でしたから。ウクライナとリトアニアってのは別にわかんないんですよ。今はリトアニアはバルト三国になってますけど、それは今なってるだけですから。だからリトアニアにしてみれば、ウクライナ、あれは俺の国だよって言うかもしれないですよ。リトアニアの国境なんつったら、もうガラガラ変わってますからね。ということで、今日は中国を知る2。中国には国も国境もない。日本には国も国境もある。どっちが世界で数が多いのかっったら、中国型の方が多い。それをよく、まず我々は意識する必要があると思います。だから何が正しいかといかないでくださいね。それは、今事実を説明しただけですから。